けた。
皆様こんばんは、ポケトンパーソナリティの野中初音です。
こんばんは、同じくパーソナリティの大谷萌です。
この番組は第1第3月曜日の19時半から30分間、ポケトンおすすめの楽曲を時代やジャンルにとらわれずにお届けする音楽バラエティです。
昭和の歌謡曲から令和のアニソン、時には洋楽やクラシック、そして不定期ですが歌詞朗読やボイスドラマもお届けします。
はい、今日は10月7日でございます。
なんか今日は暑いですけど、だいぶ涼しくなりまし
た
ね。10月下旬ぐらいまで暑いって私聞いてて、
うん、そんなイメージだったから、ね、
マジかよって思ってたら、
全然まだ衣替えしてないよ。
うん、冷房つけなくても生きられるから、うん、
窓開けて寝れる、
うん、ね、風が気持ちいいですね。
そうそうそう、風が冷たくなったのがもう嬉しい、う
ん、いつぐらいから。でも
9月の末頃とかじゃない
かな。
うん、
ほんと急に
ガクンと。
ねえ、なんで
わかんない。
なんかすごい拍子抜きした感じがあります。
10月だ、秋にならなきゃみたいな感じでやってきた。
うん。いや、でも去年もっと今の時期って暑かったですよね。今年変な気がする。
うん、読めない全然
ね。え、また急にガクンって寒くなるのかな
かもしれない。冬が急に来るかも、うん、
やばいなそれは。なんか暑いってなんかもう脱げばいいけど、
うん、
急に寒くなったらなんか体が、
そうだね、体調崩してる人いっぱい見かけてる今。
なんかやっぱ季節の変わり目だから
気をつけなきゃ
ね。怖い怖い。
すごい、手洗い大事して、
うん、
気をつけよう。
はい、
それではここで一曲を聴きください。野中初音でチュアミーアップ。
ありがとう、君に届けたい愛でいっぱいの今日こそ、ちゃんと伝えたいの。ありがとう。
ニューシングル「チアミーアップ」各配信サイトにて絶賛配信中。
ありがとう。
ポケット
。お便りのコーナー。
イエーイ。送ったか。送ったか。
ありがとう。
はい、
はい、ということで、今回もあの方からお便りをいただいております。
あの方しか送ってくれないんだもん。
はい。はい、野中初音さん、大谷萌さん、こんばんは。ラジオネーム埼玉のマッサンです。
うん、
9月の振り返り、
うん、
インディーズセレクションは山田萌さんと宇野咲也さんをご紹介。宇野さんについては初見だったので歌の持つ世界観がよく伝わり、他の曲も聴いてみたくなりました。 初音さんの YouTube 登録者数と萌さんのポニョのカバー再生回数を記念した1000と1万クイズ、千円札、ヤクルト1000、アルプス1万弱の出題で頭の体操になりました。萌え歌は井上陽水さんと安全地帯さんの夏の終わりのハーモニー、落ち着いた雰囲気に仕上がっていて歌詞の一つ一つが心に刺さりました。初音歌は伊藤咲子さんのひまわり娘、ひまわりの大きな笑顔を感じるカバーになっていました。そして9月15日は萌さんのレコ初ライブを配信にて視聴、
ありがとう。
朗読と歌の素敵なステージに仕上がり、萌さんの朗読からゲストの塩田さんと水橋彩香さんの曲につながるのがある意味新しさがあり、より歌の世界を深いものにしてくれました。藤谷さんのギターと山本圭介さんのピアノで奏でられる萌さんのカナリアの迫力ある歌声がとっても素敵。そして今回のレコ発の曲マーメイドは朗読の導入が入り、より海の世界へ入り込めました。エンディングのクレプスキュールはポケットの中もステージを明るく締めくくる曲になり良かったですとのことです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。てんこ盛りに書いてくれた、
ね、ありがたいです。
ありがたい。そうだ、ヤクルトを買おうと思って忘れて。
あえ見ました。ヤクルト戦、やっぱ私あんまり手に入らないやつがヤクルト1000だったのが、もっとヤクルト1万くらいのやつ
1万あるのか
忘れちゃったけど、普通に置いてあるんだろうか。
普通にこの回聞きながら、あ、ヤクルト買おうと思って忘れてたっていうのを思い出してたそう、この萌ちゃんの歌もね、うん、ついに何人再生になったの？
あれ 3万いたね。
3万いたらしいです。
どういうこと？
ありがとう。バチバチバチ。
いや、なんか私の力というよりもポニョの力が大きいような気がするんですけど
いやいやいや、たくさん聞いていただいて、
ね、ありがたい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、レコ初ライブの話をしようか。
はい
はい
はいしましょう。
はい、
9月15日、
もう
半月経っちゃった。
経った。
早い。
うん、
初ライブがありました。今回は6月のバースデーの時にお披露目させていただいた2曲、うん、マーメイドとプレプスキュールポケットの中をリリース、配信リリースしたんですけど、初音ちゃんも聞いてくださって。
あ、聞いてる。
聞いてびっくり。ありがたい。嬉しい。
この YouTube の再生数多分私が回してる。
そうね嬉しい。ありがたい。いろいろ皆さんも感想欲しいなと思ってるんですけど送ってきてほしいです。そうで、今回はそのレコ発として2曲のリリースをお祝いするのと、うん、あとはゲストの塩田さんと彩香さんをお呼びして、
うん、
なんでこういうことをやろうって思ったのか覚えてないけど、まあ私自身が朗読好きだから、こうステージでそういう、うん、なんか朗読を織り交ぜたステージにしたいなっていうので、今回は朗読からの私の曲もだけどゲストの方のオリジナル曲のこの一連の流れ、朗読から歌っていう流れを作ったんですけど、この朗読、いつも私歌詞朗読をしてるんですけど、だいたい今回は彩香さんが書いてくださるっていうことで、その曲をイメージした作品、短い朗読作品を書いてくれて、
うん、
っていう感じになったんですけど、いや、なんかこういろいろ反省点はもちろんあるんですけど、
うん、
練習してる時からこれは絶対なんかいいものができるぞって思っていて、いざ本番のアーカイブを見て、
うん、
あ、思った感じにちゃんとなっていたなと思ってすごく安心したし、うん、やっている時もすごく楽しくて、またやりたいなってすごい思います。
すごい萌ちゃんらしいライブになってたなって思った。
いや、彩香さんの力がなかったらできなかったこと
だとすごい文も書ける
そう、まあ、作詞したりしてるから得意なのではあろうけど、そう、でもこう私のフェアリーテールっていうオリジナル曲と、塩田さんは夕焼けモノローグっていう曲 と、うん、あと彩香さんが酸素っていう曲、うん、でそれぞれ朗読と歌をやったんですけど、やっぱり私彩香さんの酸素っていう曲めちゃめちゃ好きで、うん、で彩香さんは自分の曲だからっていうのは多分めちゃめちゃ大きいと思うんですけど、やっぱり朗読してて、
うん、
一番気持ちが入りやすかったというか読みやすかったというか、うん、彩香さんの曲だからこそ朗読作品がその私の曲や塩田さんの曲よりもよりなんか深いものになっていたなって、
うん、
まあ、本人もその自覚はちょっとあったみたいで、やっぱりオリジナル、他の人のオリジナルは想像で書いてるから、
うん、
でもそれでもめちゃめちゃ素敵なもの書いていただいて、ここはこうしてほしいとか愛してほしいとかもいろいろ聞いていただいて作ってもらったんで、いやーすごく楽しかったです、
うん
うん、で、
うん、
6月に引き続き藤谷さんと山本さんの伴奏ということで、
ね、
最初は普通に山本さんだけにお願いしようかなと思っていたんですけど、いやなんかもう6月のバースでやっぱすごく楽しかったから、うん、これはちょっともう一回お願いするしかないと思って、うん、でそうやったら案の定めちゃくちゃ楽しくて、でそうその朗読のコーナーの時の彩香さんと塩田さんも藤谷さんと山本さんに伴奏していただいて、うん、特に塩田さんはこうオケで歌われることがほとんど、
そうだね、イメージ的にあった。
だからこれはアコースティックで歌ってもらうチャンスだと思って、うん、そうやってもらったらやっぱめっちゃ良くて、なんかその後のライブでまた別のオリジナル、塩田さんのオリジナル曲、うん、を山本さんが弾いてらっしゃってて、うん、なんかそういうライブがあって、それを聞きに行ったんですけど私なのでそれもめちゃめちゃ良くて、やっぱなんかオケはもちろんオケの良さはあるけど、うん、こうアコースティックピアノだけでも全然いいんですけど、こうアコースティックでやってもらう、弾いてもらう良さ、
生でやる良さがあるよね。
で山本さんのやっぱ伴奏はめちゃめちゃ素敵だから、なんかもうちょ、もうこれからももうちょこちょこ聴いていきたいなーって思って、うん、そう楽しかった、
うん、いいことだ、
はい、でそう今回のレコ発の時に発表させていただいた2つのお知らせがありまして、
うん、
来年の5月に、うん、5月の24日の土曜日夜にバースデーライブをさせていただくってこと、うん、とあと6月、来年の6月の7日の土曜日夜に、一応、うん、私来年で活動10周年っていう
すごい
節目の年になるのでそう活動10周年記念ワンマンをやるっていうことを発表させていただいたんですよね。
ほえちゃんがワンマンだってなった
ね。いやでも本当にこうバースデーライブもだしワンマンライブもこうやるって決めるのって、なんか今まではワンマンってすごくすごく遠い存在というか、やる自信も誰かが来てくれる自信もなかったから、まあ本当に本当に節目、それこそこの今年の6月にやったワンマンは30歳っていう節目だから、まあ全然やってなかったからやるしかないなと思ってやったら、もう案の定めちゃめちゃ楽しかったから、
うん、
そうだし、まあこう今活動していっていろんなお客さんとの出会いとか、まあ、アーティストさんとの出会いもある中で、
うん、
こうなんだろうな、まあ応援してくれる人がこういてくれる実感みたいなものが、うん、こうちょっとずつちょっとずつ膨らんできたおかげで、あ、もうちょっと挑戦したいなっていう気持ちが生まれた、みんなのおかげで生まれて、まあ、10周年だしやるっきゃないみたいな思って開催を決めることができて、本当にみんなに感謝しないとなっていう気持ちでいっぱいです。
うん、それは泣いてしまうわ、うん
本番の告知の時に泣くっていう。いやでもそれぐらいやっぱ自分の中ですごく大きなことだし、決断のいることだったり、
うん、
なんかその決めた時よりも発表した時の方が重みがズンって、
そうだよね、来るんだよね、実感が
来たから涙してしまいましたけど、いやでもこう来年までの目標があるのは、うん、なんかちょっとやっぱり活動するにあたってちょっと前向きになれるというか、うん、終わりがない、いや終わり終わりというかなんだろう目的ゴール、うん、をスタートだけどゴールみたいな、こう目指すところがちゃんとあるってすごい、うん、活動してる意味があるというか、
次が見えるのがね、
うん、そこをまた乗り越えられた時にまた成長できるんじゃないかなって思うので、
うん、
頑張りたいなって
頑張れ
思っておりますそうそうそう、いやでも半年以上まだ先、
そうだ ね先だから、
でも絶対余裕こいてたらあっという間に
あっという間に過ぎちゃう、
あっという間にやってきてしまうから、
うん、
ちょっと頑張っていろいろ決めて、早めに決めてみんなに楽しんでもらえるライブに、バスデーライブも活動10周年もしていきたいなって思ってます、
うん、はい、ということでマサンさん、お便りありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、お便りのコーナーでした。それではここで一曲お聴きください。クレプスキュールはポケットの中。
背拍子と今日が黄昏色に染まる、好きな絵筆でハイライトを置くの、たどたど白地裏のピアノが夕映えに灯る、鼻歌を添えてお出かけの支度をするわ、
オリジナルアルバムシエスタ・イン・ザ・ガーデン、通販サイトベースにて絶賛販売中。
ポケトン、ポケトンインディーズセレクション、はい、このコーナーではポケトンがおすすめするインディーズアーティストの楽曲を毎回1曲ずつお届けいたします。
はい、
さて今回ご紹介するのは、
うん、
ノバオリリアさんです。
はい、
はい、ノバオリリアさんは2013年からソロプロジェクトノバオリリアとして活動を始め、それ以前はバンドで活動をしていたとのこと、
うん、
現在はピアノ弾き語りやサポートを入れてのライブ活動を行い、心の揺れる時を歌うをテーマに、恋や人生、悩んだ時、落ち込んだ時など様々な心の揺れを楽曲にし歌っています、
うん、
今回ご紹介するのは去年リリースされた10周年アルバムプラネタリウムより夜明けまでです。夜眠る前の様々な気持ちを包み込んでくれる温かくて心にそっと寄り添う楽曲になっています。それではお聴きください。ノバオリリアさんで夜明けまで。
れてなんてないのに、傷ついたばかりの新しいかさぶたみたい。止まない夜の中、泳ぐ夢綺麗で見とれてしまう。夜なグラデーション、夜空流れる口ずさむ曲で、群れ溺れたいから、冷めないでこのまま。
今お聞きいただいている夜明けまではサブスクでもことができるので、
うん、
彩香さんの曲めっちゃどの曲もおしゃれで、
すごいあったかい感じがする。
素敵なんですよ本当に、
うん、
あのこの10周年アルバムのプラネタリウムっていうアルバムがめっちゃいい、
うん、
で私の推し曲の酸素も入ってるので、
あ、
サブスクもいいし CD も手に取って、もし機会があれば手に取っていただけたらなってめっちゃ思うんですけど、うん、あとそう私の新曲マーメイドまやかさんが今回書いてくださって、うん、好きな音楽を作られている方に自分の曲を作ってもらうことができて本当に幸せだなって思うので、皆さん今回まやかさんのことを知っていただきたい。
そうね、そう、あれ、うん、ノーバー、ノーバ
ー、あ、ノーバーオーリリア
さんイコールまやかさんです
。そうそうそうそう前はバンドをやってらして、うん、でソロプロジェクトになってもなおノバオリリアという名前で活動されている水橋彩香さんっていう方々です。はい、で10月30日に彩香さん、ノバオリリアの彩香さん主催の、ハロウィンイベントと、
うん、
が阿佐ヶ谷ドラムさんであるのと、12月15日に、お茶の水ポルトネームさんで忘年会ライブの主催もされていて、
うん、
どっちも私は終わってます、うん、でも彩香さんとめちゃめちゃライブ今年は一緒になることが多くて、
うん、
もうギリギリまでご一緒させていただいております。ぜひぜひ生で聴いてほしいです。
ぜひ12月の
はい、
うん、
まあ、30日は可愛い女の子たちがコスプレしてます。
はい、
こんな感じです。
こちらもよろしくお願いします。
お願いします。以上、インディーズセレクションのコーナーでした。
ポケトンテーマソング「シュガータイム」と「スリープシープ」各配信サイトにて絶賛配信中。
ポケトン。
はい、ポケトン第149回いかがでしたか。
レコ発の話ができてよかった。
うん。彩香さんオンパレード。
うん。ね、そうね。彩香さんオンパレードで熱。いや、熱弁できていたかわからないけど。
できてたと思うよ。
皆さんに知っていただきたい一心で喋っておりました
。うん、私もサブスクアットで聞く。
うん。ぜひお願いします。
うん、
はい、ということで番組ではお便りを募集しております。感想やリクエストなどお気軽にお寄せください。メールアドレスはアルファベットでラジオポケトンアットマーク gmail.com です。
どしどし送ってくださいね。
はい、ところでまいちゃん何か告知はありますか。
はい、次のライブが10月10日、うん、この日なんと萌えの日っていう日らしくて、
ほう、
あのお茶の水ポルトネールさんによる萌えの日ライブ、萌えの日っていうライブをさせていただきまして、
うん、
私大谷萌えと萌えリスさんっていう萌えさんと、
うん、
萌えみさんっていう萌えさん3人が集結
すごい萌えが集まるライブなんだ。
そんなライブがあるのでぜひ萌えの日をお祝いしに来ていただきたいなっていう感じです。うん、ピアノ伴奏山本圭介さんをお呼びしているので、うん、とっても特別な日のライブになりそうなので、
うん、
平日なんですけど来ていただけるととっても嬉しいです。
はい、
はい、そして10月は12日その10日の萌えの日ライブの次の次の日、うん、土曜日のお昼に池尻大橋ハッシュコードっていうライブハウスさんで、うん、安野直さんっていう方のワンマンのゲスト出演させていただいたり、そのまた2日後次の次の日は阿佐ヶ谷ドラムさんで久々に夏歌唱出演させていただいたり、あとは10月の初恋に人狼をするイベント、
人狼、
そう、私やったことないんですけど、うん、そういう人狼で勝ち抜いたら歌が1曲ちゃんと全部歌えるっていう、イベントに出演させていただくのと、あと10月27の日曜日はハロウィン配信をしようかなって思っていたり、あとさっきも告知していたんですけど10月30日ノバオレリア彩香さん主催のハロウィンイベントライブがあったり、11月も12月もちょこっとずついろいろ決まっているので X を見ていただけたら嬉しいなと思います。
はい、追っていただけたらなと思います。はい、はい、ありがとうございます。次回の放送は10月21日月曜日19時半からです。それではまた次回お楽しみに。